障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々恵です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。さあ、ラジオやテレビからいろいろな卒業ソングが流れてくるこの季節、甘酸っぱい青春時代を思い出しますね。先日、その甘酸っぱさを味覚でも楽しんできました。世田谷区視力障害者福祉協会の皆さんといちご狩りのバスツアーに参加させていただいたんです。場所はいちご王国の栃木県。代表的な品種はとちおとめとか、あと高級品種のスカイベリーとか、大きいんですけどもあるんですが、私は比較的新しい品種のとちあいかのハウスでいちご狩りを楽しみました。見た目は粒が大きくてね、色が濃いんです。で、ヘタのところがちょっとくぼんでいて、縦に切ると断面がハートになる可愛いいちごなんですね。で、こうたわわに実ったいちごをその場で摘んで口に入れるじゃないですか。香りが豊かでふくよかな甘み、そしてこの果汁がジュワッとね、口いっぱいに広がりました。やっぱり太陽の下で食べるいちごっていうのは格別でしたね。3月は春休みもありますし、いちご狩り大人気だそうです。世田谷区にもいちご狩りができる施設あるみたいですのでね、ぜひ調べてみてください。春の味覚、あなたも堪能してください。それでは、世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日のゲストは、世田谷区で活動する NPO 法人、そして株式会社夢育ての代表、前川哲也さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
今ご紹介しました通り、夢育ては NPO 法人、そして株式会社と2つの共同運営という形なんですが、
はい、
まずは前川さん自身の自己紹介、そしてこの理由について教えていただいてもいいですか？
はい、私の自己紹介、大阪で生まれて、関西で育ったんですけど、はい、就職して東京に出てきましてですね、
はいはい、
もう東京の方が長いんですけども、うん、自分の長男に知的障害がありまして、
はい、
でなかなかいろんなことを教えても育たないと、
うん、
でどうしたらいいだろうとこう悩んでる中で、まあ、いろいろなあの知恵を持った方と出会って、
はい、
たとえ障害があってもですね、ゆっくりではありますが、ちゃんと環境を整えてやり方を工夫すれば着実に成長し続けていくことができるということが分かってきましたので、
うん、
そのことを広めたいと思って、活動してるんです、
う
ん、最初は NPO を作ったんです、
はい、
そこに、まあ、私がお世話になったような人たちもみんな集まってもらって、
うん、
いわば NPO は知恵を持った人の集まりNPO で、
はい、
でその活動をしていく中で、なかなかこうお金がいって NPO でだけではできない、うん、
はい、
みたいなことがあったので、それで私が経営していた、運送会社があるんですけど、その持ち株会社を作る時に、はい、株式会社夢育てという名前にしまして、
うん、
NPO だけではちょっと、経済的にできにくいことをですね、株式会社と一緒になってやることで、
うん、
少しずつ実現するみたいな形で、NPO と株式会社が二人三脚でやったっていう、はい、そういう格好で。
なるほど。息子さんに、
はい、
障害があるっていう話があったんですが、
はい、
その夢育てを NPO 法人として立ち上げてから、
はい、
息子さんにどのような変化がありましたか？
どうだろうな、まあ、息子、どちらかというと息子でうまいこと言ったことを、
うん、
NPO を通じて同じような境遇のある人に、まあ、試すみたいなところからスタートして、
はい、
で、今その畑で 知的障害の人たちに集まってもらって、うん、できることを増やすみたいなことをやってるんですけど、
はい、
そういう、まあ、一人一人課題は違うんですけども、そういう人たちにうまいこと言ったことがあると逆にうちに持って帰ってですね、うんうんうん、自分の息子にもやってみるみたいなことはあるので、双方向ですかね。
あ、
はい、息子にもあのとてもいいこといろいろあります。
あ、はい、とある先生に出会ったことがきっかけで大きな転換があったっていうふうに、はい、あの打ち合わせでお伺いしたんですけども、
はいはい、
どういう出会いだったんでしょうか。
ですね、僕は障害のある子どものいる家庭の、まあ、全てとは言いませんが、うちみたいな家庭が多かったんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
子どものことは母親任せでですね、
うん、
親父は仕事だけしててね、
うん、
お金持ってきたらええんやみたいなですね、うん、そういうこういわゆる僕もクソ親父だったんです、
うん、
なんですけども、まあ、土日ぐらいはですね、
はい、
息子に付きっきりでこう教えるんですけど、中学生になっても右も左もわからない、時計も読めないと、
はい、
でこう公文式だとか幼稚学園だとかいろんな、うん、あの教材買ってきて付きっきりでやるんですけど、はい、分かったかなと思うと、まあ、5分後にはもうわからないっていうですね、うん、なんかこう才の河原に石を積んでるようなこう虚しさを感じていたんです、
はい、
で息子にも公文式だとかなんとかいろんなとこ生かしても学びがあの積み上がっていかない、
うん、
である日妻がインターネットである塾を見つけてきまして、
はい、
そこを生かすっていうんでですね、うん、ああいっぺんやってみたらと言って、
うん、
生かしてたら数ヶ月すると息子が左右が分かってる、時計が読めると、
あ、
びっくりしましてですね、
はい、
それまで妻任せで自分は一回も行ったことなかったんですねあの急に先生のとこ行って、
はい、
一体どうやって教えたんですかと
聞いたんですか。
聞いたんです、うん、僕なんぼやってもあかんかったと。
あ、
そしたらですね、先生が、まあ、びっくりすることを言いましてね、
はい、
右とか左とかっていうのは、うん、物と物の関係を指し示す言葉で、まあ、見えないわけですよ、
うん、そうですね、うん、
抽象概念なんです、
うんうんうん、だから
これを理解するのはとっても難しくって、でその右や左という抽象概念が乗っかる土台は実は空間を縦軸と横軸で、
うん、
ズバッと頭の中だけで区切って、
はい、
その真ん中から一歩を右と言い一歩を左と言うんだと。なんか縦横の枠組みがあなたの息子にはないので、
はい、
まず枠組みを教えるんだと。でもそれもペラペラ喋ったんでは伝わらないので、
はい、
一緒に部屋の中にある柱とかをですね、
うんうん、
触りながらこう立ったり座ったり息子と一緒にしながら縦だよとか言ってですね、
あ、ここ横だ
とか、ここ横だよって一緒にこう触ってるとですね、
机はこれ横だねとか、
そうなんですよ、うんうん、そうするとこう縦横を彼が理解したと、
はあ、
そしたらもう閉めたもので、
うん、
空間を縦横の軸で切って一方を右一方と左と言うと、
うん、
最初のうちは逆さまに言うぐらいのことはどうってことないんだと、
うん、
毎日使ってるうちに慣れて間違いなくなるんだと、
うん
う
ん、
いうことでですね、それ言われたら衝撃を受けまして、
はい、
何本右左教えても本当にかなりいろんなことしましてですね、なんかこんな、腕にはめて字書けるような文房具を買ってきて右って書いて右手にして左って書いて左手にして、はい、ほらこれ絶対間違えへんやろ
う
と言ってやってても、その枠外したら途端に分からなかったのがですね、
はい、
分かってるんです。そう言われてみると僕自身も、うん、あまりにも昔のことで思い出せないんですけど、
はい、
発達のどっかの段階で、
うん、
その縦軸と横軸というものを理解した段階があって、
はい、
でその後にその一歩を右と名付け、一歩を左と名付けるんだと、
うんうん、
それ最初のうちは逆さも言ったかもしれないけど、だんだん慣れて間違いなくなるっていう、
うんうん、
あ、そうするとですね、その右左が分からなかった、
うん、
縦軸横軸が分からなかった息子と自分が、
うん、
同じ発達の線上に乗っかってるんだと、
はい、
いうことが分かりましてですね、
うん、
すごくこうなんていうんですか、息子との距離が近づいた、
うんうん、
彼がどこでつまずいてるのかを僕が理解できなかったから助けてやれなかったんで、
うん、
どこでつまずいてるかを理解できたら一つ一つ積み上げていくことができると、
うん、
認知というのは、まあ、積み上げていけばですね、
はい、
スピードの遅い早いはあっても、
うん、
時間をかければ、
はい、
どんどん分かることできることが増えていきますので、
あ、
これは本人にとっても、 まあ、いわゆる成長の喜びっていうのがあるし。
そうですよね、
はい、
まさに前川さんが今広めていらっしゃる夢育て、はい、成長の喜びを見つけ、はい、夢を育てる認知の学校、
はい、
このコンセプトの本当に最初の根源、
はい、そうなんです、そうなんです、
なんですね。
そうなんです。その先生と一緒にこの活動を実はしています。
こう学校っていうのでどういう取り組みをされているんですか。
は
い、
ですね、
はい、
主に今知的に障害のある人たちを集めて、
うん、
4つのことをやっています。
はい、
1つは、まあ、体の使い方が苦手な人が多いので体の使い方を学び直すことをしています。
うん、
体操ってすごく緩いもんなんですけど、うんうんうん、体操をします。
はい、
それはですね、例えば、なんだろう、指先の高知性が、うん、非常に悪い人が多くてですね、
うん、
小さなものをうまくつまめない人が多いんですけど、
はい、
そういう人たちの中にはこう、手の発達ってこう、肩の方からだんだん先っぽに向かって発達して、
うん、
指は小指から順番に人差し指に向かって発達すると言われていてです
ね。そうなんですね。
はい、
うんうん、
親指と人差し指で C の字にすると小さなものもつまめるんですけど、
はい、
これがこう中指や薬指でやろうとしたり、
うんうん、
あるいはこう第一関節第二関節をうまく強調して曲げられなくって、
うん、
根元からですね、
はい、
人差し指をこう、と親指で物をこう挟もうと、
トングみたい
ですね、はい、うん、トングみたいにする子が多いんです。それでは小さな小松菜の種とかつまめないわけです。
うんうん、
これをこう C の字で掴むことを練習させたりだとか、はい、そのためにこう洗濯バサミで、筋トレしたりして、
指のね、
指の筋トレです。うん、そういうこう基本的なことを学ぶ体操、
はい、
主にアメリカ生まれのブレインジムみたいな体操も取り入れてるんですけど、独自のこともいろいろやってます。でもう一つは息子を教えてくれたその先ほどの立横の先生、
うん
がフォイヤーシュタインっていうもう十数年前に亡くなられたんですけどイスラエルの認知学者の先生がおられて、
はい、
この方が認知を育てるための理論と教材を作っておられて、そういう教材なんかを使った、うん、座学、この体操と座学が、基礎編としてあって、
はい、
でそれで学んだことを畑作業の中で実際に活用して、
はい、
身につけたり定着させたりしてるっていう姿なんですね。
はい、
ですからこの体操座学と脳作業っていうのが基礎編応用編になってまして、
うんうんうん、
でかつ前向きな気持ちで取り組んでいただかないと、
はい、
なかなかうまくないので、
うん、
毎回、まあ、我々夢育てっていうのは活動の原点なんですけど、
はい、
本人に将来やってみたいこと、本当にちょっとしたことでいいんです。あんなおいしいもの食べに行きたいとか、
うん、
どこそこ旅行に行きたいとか、
うん、
そんなことでも構わないんですけど、毎回夢や希望を語っていただくと、
う
ん、そうすることでこう人生に前向きに取り組んで主体的に取り組んでいただくと、
はい、
そういう機会を設けるということで、この4つのディシプリンでですね、体操、座学、畑作業と夢語り、この4つの、もので、うん、障害のある人に成長してもらおうと、そういう取り組みなんです。
とっても素敵な取り組みされてます。後半もたっぷりとお話を伺いたいと思うんですが、
はい、
ここでですね、前川さんにリクエストをいただきたいと思うんです。
はい、
お気に入りのアーティストや曲があったらいかがですか。
そうですね、ウルフルズの笑えれば大好きです。うん、
いいですね、
はい、
こちらも前向きになれる一曲だと思います。
はい、
それではお聴きください。ウルフルズ笑えれば。前川さんのリクエスト曲ウルフルズで笑えればでした。本日のゲストは世田谷区で活動する NPO 法人そして株式会社夢育ての代表前川哲也さんです。前半はこの夢育てのお話をたっぷり伺ったんですけども、中でもこう畑での活動っていうのはとても実践的なんですね。
はい、
皆さん参加される方はどういう反応を示されてます？
ですね、畑が好きで、
うん、
来られる受講生の方がとっても多いんです。だから皆さんこう畑作業を楽しみに来られるので、
うん、
いわば畑に出るのが楽しみで来て、
はい、
ついでにお勉強もしてくれるみたいになってましてです
ね。なるほど、うんうん、
以前暑い夏に朝一番に畑作業をして、
はい、
勉強を後に回してみたことがあったんですけど、
うんうんうん、
急にやる気がですね
やっぱ分かりやすいですね。
分かりやすい、
うんうん、
畑が楽しみで来てるもんだから畑終わったらもうおしまいみたいな、うんうん、なかなか勉強に身が入らない
急に眠くなったりとかね
そうこれはダメ暑くても我慢してもらわなきゃみたいな
そうなんですね。やっぱりね、土を触ったり種をまいたり、
はい、
いろんな作業がありますからね。
いろんな作業があって、うん、いろんな練習できますし、
はい、
畑に出ると上司も部下もなくなるって言いますけど、うんうん、こうストレスがない、一緒に何々するっていうことに満ちてますし、はい、外に出ると気持ちがいいしから胸が開くし、
はい、
それやってることの意義に説明がいらない。
あ、
もうそこで無農薬でやってますので、うん、そこでピーマン取ってかじっても全然構わないわけで、
うんうん、
そういう意味では教材、理想的な教材だと思います、
うん、そうですよね、はい、この農園も世田谷区内にあるんですか？
はい、そうです。
わあ、素敵ですね。前川さん自身も、はい、農業に関わるお仕事されてたんですよね、
はい、あ、そうですね、うん、商業人生前半半分は、はい、農林水産省で働いておりました。
うーん、その経験も
そうです ね、たまたます
ごい
役に立ってるっていうこと。
いや、農園のアイデアっていうのは前川さんなんですか？
ああ、そうなんです。その体操の先生や、はい、座学の先生と一緒に、
うん、
畑でやろうという持ちかけたのは私で、
あ、
で、まあ、最初世田谷区が貸してくれて、今は、
はい、
千歳烏山の近くにの農家が畑の一部を使わせていただいたり、桜ヶ丘で東京農業大学がやっておられる畑の一部を使わせていただいたりして、
はい、うん、
はい、活動しています。
広がってますね、
はい、
野菜も自分で育てるとまた格別ですよね。
そうですね、
うん、食育にもつながって、はい、で地域の人との触れ合いにもなったりとか。
そうなんです、
うん、
地域の人の触れ合いをこれから加速したいと思っていて、
はい、
今地域のいろんな高齢者施設だったり障害者施設だったり、商店街だったり企業だったりにもですね、
うん、
特に、千歳烏山の夢育て農園千とからと名付けてるんですけども、
はい、
そこを交流の拠点にしようということで、
はい、
実はそこの部分は東京都が応援してくれまして、実は3月1日にグランドオープンデーというのを開いて、
はい、
社会福祉協議会とかいろんな方に集まっていただいて、メディアの方にも来ていただいて、それでお披露目をしましてですね、ぜひ皆さん集まってくださいということで、障害者の教育の場であることには変わりないんですけども、
うん、
加えて地域交流の拠点に育てていきたいと。
でこの夢育てメソッドなんですけども、
はい、
農福アワード2023、
はい、
受賞されているということで、
はい、
これどういった賞なんですか？
ですね、はい、農福アワードっていうのは、
うん、
農林水産省と厚生労働省と、
はい、
刑務所持ってる法務省と、
うん、
それと文部科学省、この4省が合同で、
はい、
農業と福祉をつなぐようないろんな取り組み、学校がやる場合もありますし、
はい、
そういう、刑務所がやる場合もありますので、
うん、
そういった4省で、優良な事例を、まあ、検証するみたいな、
うん、
賞なんですけども、
はい、
それの2023年にチャレンジ賞というものをいただきました。
すごい。でも本当にこういうメソッドを始めて、
はい、
すぐに受賞された感じです？
そうなんです、
うん、
立ち上げて1年ちょっとで受賞しましたんで、おそらく最速だと思います。
すごいですね。
いや
国も認めてくださったということで。
あ、そうですね、うん、ただそれはその後がありまして、
うんうんうん、
24年の2月に、表彰していただいて、
はい、
その4ヶ月後に、
うん、
その4省と官房長官が一緒になってで、
はい、
農福連携推進ビジョンの改訂版というものを出されたんですね、
うん、
その中にユニバーサル農園を障害者の生涯にわたる、学びの場として活用することを推進するという一文が、それを書かれた農水省の市長さんに、
はい、
夢育て農園のことを念頭にこの一文書いたと言っていただいてましてですね。
すごい、
はい、
その一文が追加されてるわけですね、そこから、はい、わー、どんどんこう育っていってますね。もう
そうですね、
うん、
我々自身は世田谷の草の根の運動なんで、
はい、
我々はこうやったらこんな風に成長結果が出ましたっていうのを、
うん、
小さな論文にして毎年発表してまして、すでに8本ぐらい出してるんですけど、
は
い、そういうものを見て、あ、やり方があるんならやってみようと、 いう方々、福祉事業所だったり、はい、農家だったりするんですけど、全国のそういう方々が、
はい、
我々の方法を学んでくださって、
うん、
でそういう方々と、対等にですね、夢育てアライアンスという組織を、うん、一昨年の暮れに立ち上げまして、
はい、
成長の喜びと、うん、夢のある人生を全ての人にっていうことでですね、
はい、
進めてきています。
今だから私たちもっていう事業所だったりが、
はい、
全国で増えてきているっていうことですよね。
そうなんです。
あ、仲間が、
はい、かつ一番我々喜んでいるのは、うん、昨年の秋から、
はい、
株式会社ファミリーマートですね、うん、
はい、
自身で、雇用されている障害者に対するその研修としてですね、
うん、
我々の方法を採用してくれまして、で名前つけろって言われて、はい、夢育て 1.0 っていう名前にしたんですけど、
はい、
今週に1回我々も行って、うん、ファミリーマートの方も我々の方法を学んでいただいて、一緒にファミリーマートのその雇用されてるたくさんおられる中で10人の方を選んで、
はあ、
1年間伴走してですね、どれぐらい成長できるのか、まあ、認知テストもビフォーアフターでやってやるとともに、その彼らの職域拡大、
うん、
今までやれなかった仕事ができるようになるしようということでですね、一緒に取り組んでいます。
あ、ちょっとたくさん聞きたいお話がありすぎてですね、
はい、
次にまた伺ってもいいですか、
はいはい、
今のファミリーマートの話も含め、
はい
はい、たっぷりとお話を次回伺いたいと思います。前川、はい、さん、ありがとうございます、はい、
こちらこそありがとうございます。
本日のゲストは世田谷区で活動する NPO 法人、そして株式会社夢育ての代表、前川哲也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
七重のスマイル情報局。
このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今回ご紹介するのは、先月世田谷区立保健医療福祉総合プラザ梅トピアで行われました福祉用具展示相談会です。福祉の現場ではなくてはならない道具や用品を展示、障害を持つ方が直接使う車椅子や歩行器具のほか、入浴やトイレといった日常生活に欠かせない介護を補助する道具や、車椅子ごと簡単に車で運べる自動車などまで、ご家族の負担やご苦労についても気づかされることができたこの展示会、理学療法士の方にお話を伺いました。
こちらは年に1回行っています。高齢の方の福祉用具とかは結構見る機会は多いと思うんですけれども、やっぱり障害児者の福祉用具ってなかなかちょっと特徴的なものもあるので、こうなかなか見る機会が少ないということで、保健センターの方でこう企画をして年に1回行っております。やはり障害児者に特化した、自分で姿勢を取ることができない方、一人でお風呂に入れない方の用具とかを扱っている業者さんをメインで集めています。私は理学療法士ですけれども、やっぱり日々の相談の中で、やっぱりお風呂をちょっと困っているとか、うん、車椅子の姿勢ちょっとどうにかならないかなっていう相談があるので、そういったところで、日々の相談の中でこう困ったことを業者さんと一緒に解決するっていう形で、はい、今取り組んでいるので、業者さんとセットで私たちもこう皆さんのお困りごとに、はい、対応しています。
年に一度行われる福祉用具展示相談会、出展しているどのメーカーさんもとても熱心に説明をしてくれるので、福祉が身近になります。近々ハートステーションではメーカーさんをご紹介する特集を組みたいと思っています。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。右と左の認知には縦と横の概念、これを理解していないとっていうね、目から鱗が落ちたような気持ちになりましたけども、皆さんいかがだったでしょうか。さあ、番組ではあなたからのメッセージも募集しています。宛先は834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 こちらまでお待ちしています。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。